主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
ほう。
なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第266回です。
266。
はい、
はい、
水月さんの
なんや、
ま町水月タウンはさ、
はあ、
行商って来る？
水月シティは来ますよ。
何来る？
ロー
ソンとかセブンイレブンとか。
それはあんたの町でしょ。
いや、ケリサシティは来ないことないけど。
お野菜か、屋台とは違うんでしょ。
屋台じゃない、うん、あのリアカーで動いてたらいいですけど、移動販売ですね。
物売るでしょ、
うん、
野菜とかぐらいかな。子供の頃はね、結構
いろいろありましたけどね。
あったね。
今ね、ケリーサンシティね、豆腐が来るんです
よ。ああ、お豆腐屋さんあるね。
パープー、プープーってこう。
ああ、確かに豆腐が来る。
で、よく買ってくれる家の前で、あの、なんていうの、このプープーパープーって鳴らすやつ鳴らして、ちょっとしばらく待って見てる様子をずっと見てるんですけど。
ああ、はい、いや、っていうか来なくなったの。昔来てたけど。
今すごいんですよ、ケリーサンシティは。
あ、
うん、ちょっと離れたとこにお豆腐工場があって、あ、移動販売専門でやってるんですよ。
へえ。地元の豆腐屋じゃなくて。
違いますね、だいぶ離れた町の近くの町なんですけど。
あ、
うん、で、なんか友達がそこに転職しようかって考えてて、あ、そうなの、別にいいかもねって言ってたんだけど、すごいやっぱちゃんと売れ残りは買い取りみたいな、ノルマがあるみたいで、うん、厳しいみたいで、ああいうのっていいお豆腐って高いじゃん、美味しいけど、
ね、うん、
でも麻婆豆腐とかお鍋に入れるの別に、あの、うん、1泊40〜50円、60円ぐらいで十分じゃん。
そうそうそう、うん、
だからそこまでこだわってお豆腐買わないから、 ああいう売りに来ても買わないな僕はって思って。
そこの工場で作ったやつは、そう、みんな方々に担当者が売りに行くわけ、
うん、みたい、うん、
へえ。で、残ったら買い取りされるの
かなんかみたい、なんかノルマがあるみたいだよ。
すごいね。
厳しいですね。
店とかには卸してない。
卸してないみたい。
すごいな、そんな商売な。
でも豆腐だけ来てもらってもね。
お揚げとか、
いや、その豆腐類だけ売りに来てもらってもさ、他のお野菜とかお肉は結局スーパーマーケットとかに買いに行かなきゃいけないじゃん。
やっこで済まそうかなとか。
毎日やっこってわけにいかないでしょ。
毎日は嫌だけど、
うん、昔働いてた会社にも来てたんですよ、昼休み狙って。
いや、それはないな。
だけどいい値段するんだよ。あ、
そう、普通の豆腐はないの、1丁550円とかそんなもん
ね。100円200円とか、おぼろ豆腐とかすごい高いの。だって男前豆腐とかの方がいいな。
男前ダメじゃん。
最近見ないけどね。
あ、そう、
男前豆腐売ってる？
全然売ってるよ。
あ、本当ですか、うん、ケリーサンシティはもうブームが去ったのかな。
うちの町にはすんごい高いお揚げ屋さんとか。
あ、そう、
1枚700円とかするんだよ。
700円。
一回いただいたけど、まあ、うん、って感じなんだけど。
まあ、味覚落ちの我々には
そんなことはね
え
よ。
猫
一緒にすんなよ。
猫に小判、おもれきにお揚げですね。
なんだそ
れ。豆腐はさ、なんか配合によってさ、なんかババロアみたいな感じのさ、プルーンとかっていうの、まあ、こちどけのいいのとかあったりさ。
あ、まあ、おぼろとかは結構美味しいよね、うん、ちょっとね、
湯葉の入ってるのとかね、
なんかね、うん、トロッとしたの美味しいね、うん。
まあ、でも今だいたい木綿買って、ちょっと水抜いて、押して水ちょっと少なくして、ちょっと固めにしてから麻婆豆腐とかお鍋に入れるようなぐらいしかしないから。
硬いの好きじゃないんでね。つるっとしてるのが好きなんですよ、
ね。なんかでもなんか湯豆腐とかでさ、木綿でも結構プルンってしてない。
うーん、いや、まあ言うことはわかるけど、
うん、 あ、お豆腐ね、だんだん湯豆腐の季節になってきましたからね。
もうそんな時期ですか。
もう10月半ばですよ。
あ、そう。
いやいや、もう紅葉のプランとか考えないといけないですね。
どういうこと。
え、紅葉シーズンじゃない。もう秋も深まってきて。
プランって。
あ、どこ、今年はどこに紅葉狩りに行こうかというね。
あ、風流ですな。
はい、もちろん。やんごとない生活をしております。
そう、あれか。
さあ、今回はね、
は
あ、江戸時代の話。
お、
老中。
全然関係ないじゃん、また。
はい。ちょうど今もうね、大河ドラマも終盤に入ってきましてからね。
ああ、もう
大政奉還、明治になって、もう本当に明治になってますけど、ね、うん、で、まあ、そこでね、まあ、まあ幕府のことを考えてて、江戸幕府のことを勝手に考えてて、
はあ、
まあよくね、ペリーが来たわーわーってね、うん、江戸幕府で騒いでて、
うん、
老中の安倍政宏がなんだかんだとか、堀田さんがなんだかんだとかって、
うん、
よくどっかのお部屋でみんなで座り込んでお話し合いしてるじゃないですか。
はい、
でも実際ですね、老中って、は
あ、
何やってんのか正直よく知らないんですよ。
そうなの。
うん、内閣総理大臣みたいな、そういう内閣みたいな仕事をしてるので間違いが合ってる、うん、
まあまあまあまあまあね、
うん、でどんな動きしてんのかなとかってのに興味を持ったので、
はあ、
ちょっと老中って、まあ、どんな動きを実際してるのかなというのをちょっと紹介してみます。
へ、
でちょっと私が、参考にしたのはですね、
はあ、
日本、実業の日本社から出ている、
うん、
老中大老の謎、
うん、
徳川十五代を支えた老中大老の謎、
うん、
福田智弘さんが、
はい、
書かれた本をちょっと読んだりして、ちょっと教えてもらったのを元ネタにさせていただきます。
はい、
さ、老中の一日というようなことが書いてあったんですけども、
うん、
老中の朝ですね、
はあ、
月番老中っていう役割があったそうです。
うん、
老中って何人かいるんでしょ。
基本ね、幕府っていうのは重要なポストは複数人で担当するんで、
死後にいそうですよね。だからドラマ見てると、
そうやね、多い時6人とかいますね。
その中で当番が月交代で、
そうそうそう、
日直みたいなもんですね。
そうですね、
月直ですね、
うん、
の当番に当たっている人は、四つ時の太鼓の音を合図に屋敷を出て江戸城に向かうそうです。
四つ、
およそ午前10時頃ですか、四つ時。
10時、
10時頃に家出るんだよ、
うん、
超重役出勤じゃん。で、太鼓の音を合図に、だからあれ何、ドンって鳴るわけでしょ、うん、10時の時報が鳴るわけでしょ。
そうね、
それ聞いてから家出るんでしょ、
うん、
ってことは江戸城に通勤するわけでしょ、
うん、
そうすると家10時に出て着いたら11時ぐらいってこと。
まあね、近いけどね、大体老中の屋敷を。
あ、そうなの、うん、そんでも近くないでしょ、広かったりするんだからさ、
うん
うん、10時頃に家出ます。で、はい、お当番じゃない老中さんは4つ半、
うん、
11時頃に江戸城に入るそうです。
うん、
早番は10時頃、
うん、
で普通の人は11時頃、
うん、
昼じゃん。も
う別に家で寝てるわけじゃないから、うん、家でもお仕事いっぱいあるから、
うん、でもさ、メインは老中じゃないの。
いや、そう、老中の仕事だよ。
うん、でちなみにですね、老中は10時から11時ぐらいに江戸城に入るわけでしょ、
うん、
で他にも江戸城っていっぱいお役人さんいらっしゃるじゃない、
うん、
で、他の役人はこの四つ時10時までにもう出勤登場してるんですって。
あ、そうです
ね、だから老中はそれより後に入る、
うん、
かなり重役出勤ですね。
いやまあそら偉いんだから重役でしょ。
おはようナイスデーとかを見終わった後に、
はあ、
こうそろそろ出かけようか。
いやだから遊んでるわけじゃない、
はあ、で江戸老中はですね、
はあ、
江戸城本丸御殿のすぐそばの屋敷が与えられている。さっきおっしゃってましたね、
う
ん、
そうそうそう。
だから出勤は割と手軽に。
そっからそこだ
よ。ああ、じゃあもう目と本当に目と鼻の先なの？
うん。
それは老中になったら支給されるお屋敷なの？
ああ、屋敷替えがあるかもしれないですね。うん。
ああ、だからなんか社宅みたいな。
社宅的なもんかもしれない
ですね。があるんだ。うん、ああ、だから首相官邸みたいなもんだね。
うん。
今で言うと。
だって行列が。お尻が出ないうちに着くみたいなこと書いてあったよ。
どういうこと？お尻が出ないってどういうこと？
一応ほら老中だから大名行列みたいなのあるじゃないですか。で先頭が出発して老中が玄関に着いてても行列のお尻はまだ自分の家を出てないって。
ああ、それぐらい短距離だってことなんだ、うん、へえ。え、毎朝そんな行列で行くの？大名行列
って出勤するの？いや、それなりにだって老中だから格式が一人でブラブラ行くってわけにはいかないでしょ。
え、でもさ、でもさ、あのほら、
うん、
あの桜田門外の変の時さ、井伊直弼殺されるじゃん、
うん、
全然少ないじゃん、行列じゃなかった。少なくない
じゃん、あれだってそれなりの行列があるじゃないですか。あれだってあの時も玄関出てないでしょ、後ろの列って。
あ、そうなの？
別のお尻は玄関出てない。
え、でもさ、チャンバラやってるじゃんか、いやいやいやってちょっとしかいないじゃん。
だから分かんないでしょ、前の方だから何キロとか行列何百メートル何してんだろうみたいな話だし。
え、なんで止まったの？
そうそうそう、
なんで進まないの？
みんなそのなんていうの、警備じゃないじゃないですか。いろいろ荷物持つ人とかもいるから、そんな人は別にね、切り合いには入んないし。
おお、あ、そうか、
うん、何してんのかなみたいな。
え、お殿さん殺されちゃったんだって、マジ、うん、え、どうしたらいいのって感じでいたんだ、
うん、
え、でもドラマ見てるとちょっとしかいない、ゾロゾロ感は全く感じないけどね。
いやいやいや、5人や10人じゃないです。
あ、そうなんですか、うん、はい。月にね、一月に1ヶ月に何度か、うん、退却日、お客さんに対応する、
うん、
日が設けられているそうです、
うん、
で途上前に他の大名や旗本たちの陳情などをこういう時に聞いてたそうです。
そうそう。
でこの日は陳情等を聞いてもらえるよう夜明け前から屋敷前には大勢の人が訪れてたそうです、
うん、
これ何、老中のお家の方にお話ちょっといい、うん、なんか陳情に来る、
うん、城内はまあ会社みたいなもんだから、
はいはい、
その出入りの業者が社長のとこまでのこのこがなかなか行けないじゃないですか、
うんうんうん、
で家にやるときにちょっとって感じでいろんなお話が、
誰が来るのこれ、各 大名だよね、まあ、お殿様が来るってこと？
いやいやいや、なわけない、まあ、まあ、お殿様が来る場合もあるけど、
家老級の、
まあまあ留守居、江戸でいろんなそういう外交やってる人が大体来ますね。
何を言いに来るの、うん、お金ちょうだいとか税金負けてとか。いやいや、
税金払わないでしょ。補
助金ちょうだいとか、
まあそういういろんなね、嫌な仕事を当ててもらわないように外してくれとか。
おで、おまんじゅう持っていくんだ。
まあまあそういうこともあったのかもしれない。
そっちも悪よの
ってこ、だよドラマ。
これは大名とか旗本の武士だけなの？桔梗屋さんみたいな人とか越後屋さんとかは、まあ、まあ
少なくとも老中に直では合わないでしょうね、庶民レベルで、
はい、
まあ、そのね、出入りのいろんな人いるかもしれない。
これが朝の老中の動きですって、
うん、
であと途上したらですね、
うん、
南戸口からすぐ近くにある下部屋に入るそうです、
うん、
まあ老中用の玄関っていうのがあるの、
まあまあ入り口は決まってますけどね。
それって各役人によって入るとこ一緒だったり違ったり、
まあまあいろいろ大名でもね、格式によって入り口が違ったりとか、
はい、でまあ難度口じゃ下部屋に入って、
うん、
そこで全員が揃ったのを確認して、
うん、
廊下を通って、
うん、
御用部屋に移動します。
ああ、まず控えの部屋に入るんだね。
めんどくさ、さっとっとと職員室行けばいいのにね
まああるでしょう、
うん、まずみんなで待ち合わせ場所でするんだね、
うん、
じゃあこれ遅刻してきたら
待ってんだ。
待ってんの、
うん、
その分勤務時間短くなるよね
時間じゃないでしょ
う、ね。で先に出勤していた役人たちが廊下や部屋の前などで次々に挨拶してくれるんですって、
うん、
老中様おはようございます、
そうや、
ね、おはようございますって、うん、デパートみたいだね、
うん、
あれ嫌じゃな い, い開店と同時にデパート入ると、
入り口で
もうみんな挨拶してくるじゃん、
なんか気持ちいいじゃない。
いやちょっとトイレ行きたいんだけどそんな挨拶しないでって感じで僕はちょっと思うんですけどね、
あ、
うん、まあ、人に優しくされるのは苦手なんであんまりこんな挨拶とかされるのは僕はちょっと嫌かな、
うん、
で御用部屋に行ったらですね、この御用部屋っていうのは20畳ほどのお部屋なんですって、
うん、
でここに並んで座って政務を取ります、
うん、
どんなことやってるかちょっと幕政全般に関わること。
そうですね。
大名をはじめ、公家、寺社などの統制、
うん、
役人への指示、財務、外交など、話し合ってるの？いつも話し合ってる感じするね。大河ドラマ見てると。
まあまあまあ、いやだ、ある程度その、なんていうの、分担があるでし
ょ。あ、4人、4、5人いる老中で、
私は外交、
ああ財務大臣やったり外務大臣やったり総務省やったりでこうやってるんだ、うん、あと願書や諸等時計の窓口、
うん、
小さいことの決裁は、
うん、
月番老中が行ったそうです、
うん、
で大事は
大事
大事、大きなことですね、大事は、うん、合議によって決めます、
うん、
この 4,5 人で決めるってこと、
そうやね、
実務としては公文書へ連署して判を添えるのが大事な役割です、
うん、
サインするわけですね、この、
そうです
ね、この書類に
顔ってやつを、
シャチハタないから大変だよね。シャ
チハタ、いやでもまあ当時もハンコですけど、ハンコっていう
か、ハンコはあるけど
顔のハンコみたいになるんですよ。
あ、そうなの、
うん、
あのなんか変なサインみたいな、
本当あれもなんかこうハンコみたいなとか縁だけがあって、
うん、
あと塗りつぶすだけとか、
へえ、うん、やっぱシンプル、やっぱ本当事務的なのが整って
ね、何百枚だよ、
そう
ですよね、何百枚どころじゃないでしょうね、うん、
奥右筆、
奥右筆、
奥右筆、表奥の奥に左、うん、右に筆って書くのね、
右筆、
はい、が秘書的な役割をします、
うん、
これがね書記官みたいな感じかな、
そうそうそう、ワープロないんでね、
あ、
全部文章は書いてもらわないといけないんで、
そうだよね、書くのもやってたら
人間ワープロみたいな、
これがね、幕末には 5,60 人いたそうです。
それはいるでしょう、
うん、こんなにいるので、こんなにで20畳の部屋でやってるわけ、
いやこれは別部屋
でしょ、あ、別部屋があるのね、
うん、この御用部屋には老中以外はいないです、
あ、入れずに、うん、あ、じゃあ秘書室じゃないや、うん、こう書記室がある、
ね、これをって書いたらその右室が全部違う部屋で筆者する、筆者というか清書する、
墨で書くんでしょう、
もちろん
誤字脱字したら書き直し
なんだ、いやダメです、
砂消しで
ありません、
あ、大変ですね、
はい、
はい、若年寄りらの役人を呼びつけ必要事項を確認し職務を指示することもあります、
うん、
あと御用部屋坊主が部屋の掃除や 執務道具の整備、お茶の支給などの雑用を行います、
うん、はい、
ああなんか坊主お坊さんみたいな人いるよね、スキンヘッドの人、そ
う
そ
う
そ
う、うん、
これは事務員だったね、
事務っていうか、まあ、お茶
首ですね、お茶首か、まあ、これらみんな男性なの？
もちろんです、
お、
うん、表には女性はいないです、江戸城は。
あ、本当、じゃあ大奥にしかいないな、
うん、原則
むさ苦しいんだね、
むさ苦しいってですね、そんなもんでしょう会社は。
ケンヒーさんの業界女性の多い業
界なので、今はそうだ
けど、うん、魔女だらけです、
魔女だらけ、
うん、怖いんですね、うん、執務はね、八つ時から八つ半、
うん、
八つ半、2時から午後2時から3時頃には終わります。
はい、
こんだけしかこんな時間に帰るの？
だから
プレミアムフライデーじゃん。
だから家帰って寝るわけじゃないから。
いやそうだけど、じゃあ老中の業務的に10時11時から2時3時
のお城でやらなきゃいけないことだけのためにお城に行くんです。もちろんそれお宿題はたくさん持って帰りますよ。
あ、家でするの？
そうと、家で住むことはもう家でやるんで。
あ、そうなんだ。
でその間もさっきみたいに客も来るしさ、
あ、はい、で、まあ、残業することもあるそうですが、さっきも言ってもらってるように帰宅後は領内のことなどでさまざまな仕事や気苦労が待っています。特に月番月番と老中になると多忙になるそうですね、
うん、大名としての自分の領地の経営もあるから。
じゃあさ、あの大河ドラマでさ、阿部正弘とかがさ、あの江戸城でさ、あのペリーが来たよどうするどうするっていう場面あるじゃん、うん、あれは昼前後に話してるんだね、12時前後、
まあまあそうね、日中でしょうね。
で困った困ったって帰ってくるんだね、家に帰る、
ね、大名同士会う時は大体夜じゃないですか。
そうだね、うんうん、
めっちゃく死ぬでしょ、だから安倍正弘も死んじゃうでしょ、
若くして
亡
く
なっちゃう、それぐらいでしんどいんですよ、うん、
ハードなんだね。
3時に帰って寝るわけじゃないんで、だいたい真面目に老中やったら死んじゃいますよすぐ。
あ、そうです、う
ん、結構多いです、終わった後すぐ死ぬ人。
あ、そう、
うん、
へえ、今の人死ななそうだもん
ね。過労死どころじゃないでしょ、命削ってやってます。
これで老中、まあ確かに幕末は大変そうですよね。
幕末ね、安倍正弘だったらすぐ死んじゃうじゃないですか。
おお、じゃあご飯も食べてないんだろうかね。
そりゃそうだよ、まともに食えないと思う。
そうですか、大変な仕事なんだね。
そうです。
うーん、この老中ね、なんかイメージがあるのっていうのはさ、
うん、
その幕末の頃とかさ、
うん、
あと田沼意次とかさ、
あ、そう、ね、
松平定信とか、結局歴史日本史の授業に出てくることぐらいしか知らないけど、うん、たくさんいるんでしょ。
そりゃ何十人もいますよ。
ちょっと老中になった人リスクが本に載ってたけど、
うん、基本まあなんていうの、官僚だからね、そんなに名前が出る、表に出るわけじゃないでしょ。田沼だって別に田沼一人じゃないしね、何人も
実際は
老中いるけど誰も知らないじゃないですか。
楽そうに、これちょっと読んでた時楽そうに見えたけど本当は大変なんですね。
死にます。
はい、わかりました、
はい、
じゃあ今日はここまでにして、
あ、終わり、
うん、お便り、
はい、
行こうかな。ちょっと今日はたくさん読めるかな。小枯らしモンタさんからいただきました。
モンタ、
はい、250回おめでとうございます。3回にわたりペリー提督のお話を聞いてふと思い立ち、今年2018年7月14日ペリー記念館に行ってまいりました、
うん、
私の自宅は横浜なので車で1時間ちょっとの距離でした、
うん、
途中横浜横須賀道路の横須賀パーキング、
うん、
の売店でペリーサイダーという ラベルにペリー提督の絵が描かれている飲み物が売っていたので飲んでみました、
うん、
特に変わったものではなく三ツ矢サイダーみたいなものでした、
うん、
ペリー公園のに近づくと何やら道路の両側に屋台がたくさん出ています。ペリー公園を過ぎると巨大なホームセンターがあり、そこに車を止めペリー公園に行ってみました。栗浜ペリー祭りというイベントの日だったみたいです。ちょうど水師提督ペリー上陸記念式典をやっている最中でした、
うん、
真っ白の制服の自衛隊の軍楽隊の方々が演奏していました。外務省のお役人やアメリカ国務省、アメリカ軍の方も列席されているようでした。
うん、
脇のテントには迷彩服の自衛隊員の方もいらっしゃいました。
うん、
式典が始まると列席者や軍楽隊も起立し、軍楽隊によるアメリカ国歌、君が代が続けて演奏されました、
うん、
その後どなたかよく分かりませんがスピーチが始まりました。ペリー記念館の公園内にある小さな2階建ての建物で、前には当時の浦賀奉行戸田伊豆の神の銅像がありました。
胸像がありました、うん、
館内には当時の絵師が描いた上陸したペリー一行の絵やペリー提督戸田伊豆の神の胸像、ペリー提督が家族に宛てた手紙などが展示されていました、
うん、
番組では触れられなかったペリー提督の生い立ちなどの説明もありました、
うん、
15歳で海軍に入隊したそうです。子供は10人いたそうです。家族に宛てた手紙が展示されていました。日本から帰国して数年後には亡くなられたようです、
うん、
小さな記念館なので10分もあれば全部見られてしまいます、
うん、
公園も小さな公園ですが真ん中にあるペリー上陸記念碑は巨大です、
はい、
以上、ペリー記念館訪問レポートでしたといただきました、
うん、
行ってきてくれたんですね。ペリー記念館行ってみたかったんだけど、
たまたま行かれたわけじゃないの。
これ聞いてですよ。
ああそう、
思い立ってでしょ、ね、うん、ありがとうございます。なんかこのペリー祭りの時はこんなに日本自衛隊もアメリカ軍も参加されるんです ね、すごい。
毎年アメリカ軍が出るってよく
話題になってます
ね。
へー、
たまたまこの日に行ったら祭りだったのかしら、
うん、みたいな。たまたま、うん、たまたまだった、
たまたま、
うん、
へ
ー、みたいですね。うーん、すごいね。軍楽隊とかって聞いたことないな。
あ、そう、
うん、普通のパレードとかはあるけどさ、消防隊のとか見たこと
ない
。でも軍のとか自衛隊さんのとか見たことない。
あなたの町らへんはないのか。
うん、離れたとこにある。
あ、
自衛隊は
そこにある、ね、
うん、うん、で、あまり僕はご縁がないですね。
たまに演奏会とか言ってるでしょ。
うん、それ知ってるけど、うん、わざわざは行かない
です
ね。あ、そう、うん、はい、はい、ペリー10人も子供いたね。だいたいさ、このペリーの手紙がなんでこの横須賀にあるんだろうね。
いや、
もらったってこと。
もらったっていうか、その展示のために
もらうの。ペリーさんの
ってもらうっていうか、その展示のために
譲お借りしてるか、譲ってもらって、
うん、
まあね、日本人はペリーって有名だけど向こうの人あんまり知らないよね、ペリーさん。
ああ、うん、ね、どれぐらい人気されてるんでしょうね。
そんなにだと思う、
うん
うん、なんか前聞いたもん。
あ、そう、
うん、はい、ありがとうございました、
はい、
さて続いてですね、みちのくの姉さんからいただきました。
姉さん、
ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。250回記念配信はペリーでしたか、秀吉かと思っていました、
うん、
多いね、秀吉じゃないかって思ってた人ね。
前もおっしゃってたね、うん、誰か。
ちょうど私はケリーさんおすすめの井上靖のおろしやこくスイムターンを読んでいるところでした、
うん、
かなり前に配信されている大黒屋光太夫を聞きながら読んでいます、
うん、
大黒屋光太夫、高田屋貨幣、それにペリーが加わり、あの時代が分かりやすくなりました。アメリカもロシアも中国とかなり関わっていたのですね。ラッコやアザラシの毛皮が中国のお茶と交換されていたこと、ロシアに漂着した日本人がかなりいたこと、その人たちが日本語教師になっていたこと、日本では有名なラクスマンの父親がものすごい学者でガラス工場の経営者だったこと、私の読書はまだそのあたりなのですが、一つ一つ言葉を覚え、自分たちで船を作り、周りの人たちに助けられ生きていく姿に月並みな言葉ですが感動しています。そんな中で先月行った北海道大学の総合博物館で、添付したサハ共和国の展示資料を見つけました。ちょっとそういう資料を、うん、あの画像を送っていただいております、
うん、
光太夫たちが渡ったヤクーツクはサハ共和国だとか、オロシア国スイムタンにもそう書かれてありましたが、実物の工芸品や写真でよくわかりました。九州の博物館は南との交流ですが、北海道の博物館は北との交流なのですね。今回の旅で宝物がまた増えました。余談ですが、下田には仏様の寝姿に似た山があり、紫陽花にも寝姿ブルーという名がついています。紫陽花の頃良かったですよ。下田は私が思っていたより東京から遠かったです。江戸の人たちは船を利用していたのでしょうか、歩いたのでしょうか。鉄道はありがたいですね。また鉄道消化が流れるのを楽しみにしておりますといただきました。
はい
はい。で、北海道大学の博物館って前行ったよね。
誰が、
僕たち行かなかった一緒に。
いや行ってないでしょ
本当。じゃあ別の人と行った時、
行った
ポプラ並木見たのってあれ大学でしょ。
あれ北大ですな。
博物館は水月さんと行ってないんだっけ。
なんか行った、行ってる本当に。あれじゃないの、あの開拓村、古い建物とかじゃないの。
開拓村、
あそこにもなんか北大の建物とかあったでしょ。
開拓村って何、どこ。
札幌のちょい南の方に、あの北海道の明治村みたいな。
そんなとこ行った。
馬車鉄道が走ってるとこ
行った。行ってない、
行ってない、
知らないです。
違うか、
誰と行ったんですか。
誰かな
そんな僕に内緒で。
ああ北大なあ、博物館
僕行ったことは覚えてるんだけど、でも違う人と、友達と行ったのかな。
あかもね。
うん、はい。まあ江戸時代の人は下田に行くのは船
でしょう。
ね
え、伊豆急なんか最近でしょ、できた。
そんな最近、昭和の話ですよね。
そうそうそう、うん、鉄道としてもかなり新しいでしょ
う。まあ船だよね、昔一番早いのは船だよね、移動手段は。
まあ東京からなんかね、ダイレクトで行けば
早いでしょ。船か徒歩しかせか馬か。
いや昔はそうでしょ関東はだって絶対船の方が近いでしょ。
そうですよね。はい、あの今でも鉄道でも東京からだと熱海まで行って、
うん、伊東線から伊豆急ですな。
遠そうだね。熱海東京で新幹線で30分ぐらい。
うん、在来線でまあ1時間ちょいかな。
1時間1時間、
うん、
確定だとすごい遠いもんね、熱海って。
ああ、
18切符で行く時大変じゃない。
熱海からね、結構ね、
うん、やっと熱海か、
うん、
って思いますけどね。はい、さあ続いてのお便りです、
うん、
おもれきアプリからいただきました。 KY さんからいただきました。
KY、
はい、
うん、
ケリーさん、水月さん、こんにちは。万葉集の食べ物の会を拝聴しました、
うん、
私は古墳マニアですが、どんぐりマニアでもあります、
うんうん、
以前友人たちと縄文の勉強会なるものを開催したことがありまして、どんぐりを拾いに行き料理して食べながら縄文について語るという内容でした。私は小なら、水なら、くぬぎを採取して重曹でアクを抜きました。殻に割れ目を入れてぐつぐつ煮ます。多分5時間ぐらいは煮たでしょうか、
うん、
そこから水がきれいになるまで毎日水を入れ替えて1週間ほど、なんだこの字は、
さら
します、
うん、
奈良類はそのままいってで食べても良い味の薄いナッツのような味です、
うん、
ケリーさんの気にされていたクヌギはさらにアク抜きをしてから粗く潰してパンに練り込みました、
うん、
大きい分アクが取れても強く苦味、アクがとても強く苦味も強かったのでアク抜きは大変でした、
うん、
他の参加者はつぶらじを採取してきました。つぶらじはそのままで食べられるくらいアクがないのです。ミルキーな味がします。行って食べたら本当に美味しいです。縄文の生活を感じながら食べながらの、縄文談義は楽しかったですと、いただきました。どんぐり食べられるのに1週間ぐらいかかるんだね。
ああ、くぬきはね大変でしょうね。
5時間だって。ガス代大変。
そっち。
焚き火だったらもっと大変ですよね。へえ、それは食べないね。今じゃあ食べられるどんぐり売ろうと思うと大変高価な。お値段になりそうですね。
土地なんか、土地持ちなんか結構いい値段するじゃないですか。黄色いほら
1000円の土地持ちってある
よ、ね、結構高いでしょ。
あれもやっぱ
土地もまあどんぐりみたいなむちゃくちゃ大変でしょ。
あ、そうなんだ。1000円ぐらいするもんね。
ね。
なんかバリバリバリバリおせんべいになったのか食べてるけど、
うん、
大変ご苦労されたの。
いやー、それこそ何時間も煮て、
無慈悲に私は、ね、ガリガリ食べてたんですね。
まあ、食べなきゃ意味ないしね、
うんうん、でもさ、とちもちってあの黄色いやつじゃんね、
うん、
味わかる？とちの味。
まあだからね、クタクタになるでしょ。
くるみとかピーナッツってわかるね。アーモンドとか
あれはほらほとんどねアク抜きなんかしないじゃん、
うん、
そのままですけどね。
とちもち食べて、あ、とちもちの味だって僕わからないんですけど、
あ、まあほのかな、なんていうの、
ナッツの香りが、
ナッツというか、まあまあ
それ、ね、あるのかな、うん、はい、でも逆に言ったらこう縄文時代売りにしてる町とかはさ、
うん、
このどんぐりクッキーとかさ、
よくね売ってるじゃないですか。
あ、本当だ、うん、売ってる、
売ったりとか、ほらよく勉強会で作ったりと
か。あ、でも1週間泊まり込むんだろうね、そうすると。
いや、まあそこは
下準備、
1週間経ったのがこちらですってことでしょう。
テレビクッキング料理、今日の料理みたいですね、
うん、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあ続いてもですね、アプリからいただきました。霊感シーツが寒すぎてさんからですね。あ、
はいはいはい。
ケリーさん、水月さん、こんにちは。4ターン目に突入している霊感シーツが寒すぎてです。おもれきアプリ早速ダウンロードしましたよ。第1回から最新回まで全ての放送が聞けるなんて大興奮です。しかもオープニングとエンディング曲のフルバージョンまで聞けるなんて大盤振る舞いですね。いつでもどこでもおもれきを聞いている私としては、早くオフライン再生の機能を実装してほしい限りではありますが、それはもう少し我慢します。それとアプリ限定会も楽しみの一つです。いつもとは違うお二人のトークが聞けるんですね。まだちょっと準備中ですね、
うん、
はい。 5分とか10分のショートトークでもいいのでぜひアップしてください、暑かった夏のダメージを引きずらないようにご自愛くださいといただきました、
はい
はい、ちょっと準備中ですのでね、
はい、
聞き首を長くしてお待ちください。
そうですね、忘れた頃に、
はい、あの必ずやりますが、
はい
はい、
やる気はあるけど
時間がちょっと、
うん、はい、
はい、ですね。冷感シーツは使えます？宮崎さんは。
いや
売ってる？宮崎タウンに。
当たり前じゃん。
え、ニトリとかで買ってくんの？
じゃないの。どこで買うの？
僕冷感シート使わないの。
あ、そう、予防も使ってないけ
ど。あ、そうなんですか、うん、え、じゃあ夏どうやって寝てるの？
どうやって
普通のお布団
タオルケットみたいなんで。
ああ、僕ね竹のシート使うんですよ。
竹のシート、
うん、
あのあれ板
こんな竹のドミノみたいな形だった
やつ、スノコみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう、
っていうか、あのすだれみたいなでしょ。
いや違う違う違う、
え、
あの消しゴムぐらいの大きさの竹のタイルが、
ああ鎧みたいになってるやつ。
そうそうそうそうそう、あれじゃん、自動タクシーの運転手とかさ、
後ろに
ね、あれのシーツ版でちょっと涼しくなると寒いの。
あ、そう、
ひんやりしすぎて、
へー、
で夏は暑いじゃん日中、熱せられてて暑いよ
竹が、
うん、竹が、
あ、
熱が放射されるとちょっとひんやりするかなっていうので。
あなた冷房ないもんね、
うん、
死活問題でしょ。
アイスの、あとアイスの、あ、アイスのと竹シーツで、
なんでも
今年よく生き延びたよね。
いやー多分死んでんだろうなと思ってたんですけどね。
あ、でもね7月8月ぐらいの電気代がね、うち3000円ぐらい。
マジか。
うん、で終わりました。で扇風機をたくさん使ったから今月。
扇風機あるんや。
ある。
あ、
うん、扇風機とうちわとアイスのと。いや
今年はもうフル稼働ですよ。もうクーラ
ー、まあね、大変ですよね。本当ね災害列島ですけどね。まああのね40度の猛暑のね連日の報道聞くだけでもうんざりでしたね。
外での仕事とかもあったけど、もう
もう、え、皆さん 日傘使う？
いや使わないですよそんなもの。
いや使ってごらんなさい、僕 日傘男子ですよ。
あ、
全然違う。
あ、そう、
うん、すっごい楽。女性ってずるいなって思いました。こんないいもの使ってたんだ。
日焼けが嫌でやってるわけじゃない
んだ。暑さよけ、暑さよけ。日が遮られるから木陰歩いてる感じで絶対違う。
いい年のおっさんが日傘なんかさ。
いや今年いっぱい見たよ日傘男子。
どこにいんだよ。
ケリーサンシティ長いから。
長くねえよ。
本当に僕ももう平気で歩いてるもん日傘させて。全然楽。
日傘を買うわけ、
うん、
普通の傘をさ日傘にするんじゃなくて、
うん、あのほら紫外線、赤外線カットする布で使った折りたたみ傘。
ああ
、雨の日も晴れの日も兼用っていうような、花柄とかじゃないよ。
いやーそんな辛気くせえことし
ないな。いや絶対絶対した方がいい、長生きのコツですよ、うん、うん、はいね、日傘本当にいいんだけどな。
うん、
びっくりしたもん、もうやめられないんだ
も
ん。
まあもう終わっちゃったから。
今年はね終わっちゃった。来年ぜひですね。はい、ありがとうございました。皆さんお便りありがとうございました。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。
はい、
お便りは、E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください。
うん、
あとおもれき のアプリが Apple Store で無料配信されています、はい、過去から最新回まで全て聞くことができますので、こちらでも、おもれきをお楽しみください、
はい
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。